会社入門第9回歴史の目で読む1、3代の変化。お話は精神科医師で作家の名代名田さんです。
こんにちは、名代名田です。今日は歴史の目で読むという題で話をすることにします。歴史の目で読むといっても学校で歴史を教えるように大昔から始めて現在に至るような読み方をするんじゃないんですね。で、現在から遡ってみるんです。ついこの間のことから見直す。例えば僕自身ですね。それから僕の親、僕の祖父母、それはもうなんていうのか、僕自身にとっては現代の一部のようなものですけれど、確実に歴史の一部でもあるのですね。この間に人間はものすごく変わったんです。例えば私のおばあさんたちは、まあ、着物しか知らなかったですね。洋服なんて着たことはありませんでした。パンツなど見たら、もうそういう若い女の子の下着のそのビキニみたいな、パンツを見たらもうそっとするでしょうね。で、僕の母親もまああのパンツなんか履いたことはないでしょうね。洋服は着るようになりましたから。で、そういう服装と同じぐらいに、外見が変わったのと同じくらいに心が変わったのか。心ってのは目に見えないもんですから、なかなか変わったようには見えないけれど、大きく変わったわけです。で、心の病気もそれに応じて変わった。そのために心の変わり方が、まあ、目に見えてくるわけですね。じゃあ心はどういうふうに変わったのか、それに伴って病気がどう変わったのか、これから読んでみましょう。日本はなんていうのか、農村というか、私のおばあさんたちの生まれたのは日本の農村のど真ん中、田舎のど真ん中のようなところでした。日本全体から見れば、だんだんとその都会部分がまず進歩していって、そして農村というのは次第に置き去りにされていったんですね。で、僕のおばあさんたちは2人とも明治に入ってから生まれたんです。日本が明治維新を経て新しい時代に入り、ちょうど西南戦争などが起こった頃じゃないかと思います。まあその頃を想像してくれればいいと思います。でも僕のおばあさんたちが西南戦争なんていう話を知っていたかどうか、おそらく知らなかったんじゃないかと思います。2人とも揃って読み書きができませんでした。日本で義務教育が行われる前に子供時代を送ったこともあります。しかし当時だって学校も塾もあったんですね。だが親が頑固で、女には勉強はいらないという考えで、おばあさんたちに学校に通わせなかったんです。決してお金だけが問題じゃないんですね。そのおばあさんの親たちの考えがずっと頑固で、女には勉強はいらないという考えで通していたからです。で、当時の女性はなぜいらないかというと、当時の女性は14歳から15歳ぐらいでもう結婚しました。私のおばあさんたちもそうですね。最初の子供を15ぐらいで産んで、あるいは16ぐらいで産んで、そして一生に10人以上の子供を産む。しかもそれが私のおばあさんたちだけのことではなくて、当時の女性全部の運命のようだったんですね。で、僕の おばあさんたちもですからそうでした。一方では津田梅子だとか萩本子のような、これからの時代は女性も勉強はしなければいけないなどという親がいて、教育を、高い教育を受けることができた女性たちもいたんですけれども、まあそれはほんの数パーセントだったんですね。で、結婚は親が決めて、子供はもう命令に従うだけです。でもそれは封建時代からずっとそうだったんですね。まあそれ、おばあさんたちの以前のことを考えたら、それと同じようなことは何代も何代も繰り返されていて、そしておじいさんとおばあさんと、おじいさんとおばあさんぐらいの世代と、私の父親と母親の世帯から急に変わり始めたんです。まあ都会の方がずっと先に変わったんですけれど、当時でも農村ではまだ同じことが続けられていたのですね。そして親の言うことは絶対で、おばあさんたちは嫌でも反対できなかった。結婚に行け、結婚しろなんて言われても反対できなかったんですね。当時の作られた小学唱歌に、あの赤とんぼという歌があります。夕焼け小焼けの赤とんぼという唱歌です。その2連目が、15でねえやは嫁に行きと言って、私も歌った覚えがあるんですけれど、歌いながら、私は昭和生まれですが、早く嫁に行ったんだなぁなんて思いました。それがでも当時ごく普通のことだったんですね。私の時代になると、もう15でね、15で嫁に行くというのは、まあちょっと早いと言ってもよかったでしょう。でもまだ18、19ぐらいだったら、それほど珍しいことではありませんでした。でその当時の女性は、まあこう満足、それで満足したとは言えませんけれど、まあ諦めたんですね。人間というのはみんながそうである、自分一人ではなくて誰も彼もがそうなんだ、女に生まれたものは、ここに近くにいるものはみんなそうじゃないかと思えば、なんか慰められてしまうんですね。諦めることができるようになってしまうんです。でも人間ですから、嫌な人のところには嫁に行きたくない、相手を選ぶのは自分の意見も入れさせてくれろという気持ちがなかったわけじゃないだろうと思います。でも親の命令のままです。まあその代わり、親が、その結婚がうまくいかなかった時は、親が責任を持って、問題を解決してくれるようなこともありました。またその結婚が、事故のように、壊れてしまうことがあればですね、例えば私のおばあさんなども、結婚してすぐに私 の, お母あの母親を産んだんですけれど、母親が1歳の誕生日、長女だったんです。1歳の誕生日を迎える前に父親が死んでしまったんですね。そうすると親戚が、まあ十何歳で後家だなんていうことでは、まあ、かわいそうだというので、一生懸命代わりをどうするか、どういうふうにしたらいいか、本人が考えるんではなくて周りが考えてくれたんですね。でもまあそういう時代がいい時代だとは今の人はみんな思わないでしょう。今の女性に、まあ昔のそういう時代に戻れって言われたら、きっとパニックを起こすんじゃないかと思います。でおばあさんたちは本も読めなければ新聞も読むことができません。情報はすべて周りを見て得たものか、 周りの人から聞くことで得たものです。みんなが言っていることがすなわち真実だったんですね。でみんながやることが基準だったんです。自分もそれと同じにやっていたんですね。遠くで何が起こっているか知ることもできません。さあそうですよね、ラジオもテレビもなかったんですから。で親の習慣を引き継いで親のやってきたことを繰り返してやった。それが伝統というものだったり、まあ、文化と呼ばれるものだったんですね。文化と呼ぶと何か高級のような感じがするけれど、そういうふうにして受け継がれてきたものが文化だったんです。で現代はそういうふうに縦に受け継がれてきたものよりも横からの情報が圧倒的です。まあ学校で習うということもあります。親から習うことよりも学校で習うこと、まあ学校で習うのは上の先生からですからちょっと縦型かもしれませんけれど、まあ学校ではみんな一緒に同じことを習うわけですね。まあ誰も彼もみんな学校で習ったことは同じ知識ということもあります。でその他は縦の情報ではなくて現在だったら横の情報ですね。しかもそれがものすごく早く届くんですね。横に横に早く広がっていく、まあラジオだとかこういう今私の喋ってるラジオだとかテレビだとか、それがまあ文明というものなんでしょう。形になったものはそういうふうにして受け継がれていったわけですけれど、まあ親から子供へと受け継がれたんですけれど、形に見えない考え方も意外と変わらなかったんですね。考え方なんていうのはまるで形も何もないものですから簡単に変わっていいもんじゃないかと思いますけれど、どっこりそう簡単には変わらないんですね。毎週の習慣、長い間続いた習慣というのはなかなか変わらないんです。そしてここは重要なことですが、病気まで受け継いできたんですね。長い間ずっと受け継いできたんです。日本にはつきものの病気というのがありました。で犬神というつきものがつく九州だとか、まあ、四国の一部などにあったようですけれど、そういうものと比べて、まあ、もう別の狐というのが、まあ、主力だったんですね。月神としては本州、ほとんど本州全土で狐つきという病気があったんです。でこの狐つきというのはだいたい中世を通じてやったから、そういう考え方は中世を通じておそらく変わらなかったと言ってもいいでしょう。で僕の診察した例では、かなりこのなんていうのか暴れることもあるんですね。で連れてきた家族が腕を噛みつかれて血を流しているなんていう場面もあったんです。ところがこの病気は明治に入ってから減り続けて、まあ、ことに都会から減っていて、そして1950年頃を境にして日本から完全になくなったんですね。僕のおばあさんたちは亡くなったのはその前ですから、まあ、僕のおばあさんたちの世代が亡くなっていったと同時にこの狐つきのような現象も消えて、日本から消えていったと言ってもいいでしょう。おばあさんたちのその考えの特徴は、狐やタヌキは人を化かすのよって本気に信じていたんですね。それから神様は本当に罰を当てるものだとも信じていて、本当に怖がっていました。私たちは孫たちはもうかなり神様の罰だなんて、信じなくなっていましたね。罰なんか当ててみろなんていうふうにそんなことを言うような、まあ子供だったです。神様なんていないやって、そんなものいるはずないだろうとか、 狐に化かされるなんておばあちゃんがおかしいんだよなんていうことを言います。そして病気になったのはバイ菌のせいで、学校で習ったよ、バイ菌のせいで病気になることが多いんだって。何そんな神様の罰で病気になるんじゃないよ。バイ菌のことを言いますと、もうそれだけでおばあさんたちはそんなことを言ったら罰が当たるんです。何枚ダブ何枚ダブだとか、クワバラクワバラっていう言いました。クワバラクワバラというのはおばあさんたちは、本当は雷よけのおまじないだっていうことを知らなかったんでしょうね。ただ天罰というのは雷の形で落ちるという、まあそういうふうに思われてきたので、大体間違い、完全な間違いとは言えないかもしれません。しかしまあ桑原と何枚ダブ同居させて繰り返していることがありました。それがまあ僕たちにおかしかったので、わざとおばあさんたちに桑原を言わせるようなことをしたことを覚えています。で、狐が病気に、狐がつく病気にかかってもおそらく不思議ではなかったでしょう。後で私が精神科医になってから、ああおばあさんたちに狐つきを起こさせてやろう、もしやれたら面白かったな、面白かったっていうのはちょっと言い過ぎですけれど、そういう実験をして本当に試してみたかったなぁなんて思ったこともあります。で、キツネツキというのはどういうふうにして診断するか、見たこともない、私のこのキツネツキを見るのは初めて見るわけですよね。初めて見る時に、そういうものをどうやって診断すればいいんだろう、何も知らないのにどうして診断できるんだろうって皆さん心配になるかもしれませんけれど、簡単なんですね。これが何しろ連れてきた人が狐がついたって言って連れてくるんです。だから私たちはすぐ分かるわけですね。それどころか僕の見たケースでは本人が自分にお狐様がつきましたって自分で言うんですからね。ですからそんなに診断は不思議でない、診断は難しくないです。ただその考え、つまり狐がつく、狐がついたのはこういう状態なんだということは、その人たちの間で共有されていたんですね。ですからすぐに分かったんですね。医者なんかいらなかったんです。しかし狐がついたとなると治すのは普通の人にはなかなかできなかった。まあ狐をついたという時は巫女さんのような人たちのところに行っておまじないだとか、そういうものをして、治すと、つきものを落とす、つきものを落としのまじないとかお祈りとか、そういうものが必要だったんですね。じゃあ僕はどうしたかっていうんですね。僕はこの例なんか初めてでして、初めてで最後でしたから、ですから何をしていいか分からなかったんで、その当時まあ病気だというと何でもかけた、電気をかけたんですね。そしたらもうそれが本当によく効いたんですね。つきものが落ちるという日本語の表現がありますけれど、本当につきものが落ちたようにその患者さんはケロッと良くなってしまったんです。たった1回電気をしただけで、もうそのすぐ後から良くなってしまいました。で、その人が何と言ったかと言いますと、お狐様も電気にはかなわねえって、そして体から抜けていったってそう言いました。で、その人とその集団の、まあその狐付きを信じている人たちの信じている、まあ文化というのがあるわけですね。そしてその文化的な装置、神様のお札やお祓いが結構有効だったんです。で、電気も電気の形で聞いたのではなくて、そういうお祓いの一種として聞いたのだと思います。そして電気に象徴されている科学というのは、おばあさんたちの目から見たら、まあ一種の魔術のように 不思議な力を持ったものに見えたのかもしれません。電気がついたり、するんですから。それで電気という言葉がお狐様を追い出す力を持っていると考えたんでしょうね。ですから本当の電気ショックでもなくても、ほら電気が、電気だよって言って、その真似だけすれば、電気の機械だけ、電気は通電させないで電気の機械だけちょっとこう当ててみたら、お狐様は逃げていったんではないかというふうに今になったら思います。まあそういうふうにおばあさんたちは、つきもののつくような世界で、そういうなんていうのか、おまじないの世界で暮らしていたといいます。そういう心を持ってたんですね。で、次の世代の僕の父親母親たちはもう義務教育を受けるんです。この義務教育というのは、父親は4年、母親から6年になります。2年の差だったけれど、もう6年に伸びたんですね。でもこれだけで大きな差が生まれたんですね。で、僕の父の受けたのはその4年の義務教育だったけれど、それからあともっと勉強したくて、それからあとは一生懸命独学で勉強したようです。そして習いを覚えた測量の技術でサラリーマンになりました。そして農民の家に生まれて跡取りだったんですけれど、農民以外の人生を試してみたかったんですね。で、なんとか弟に家を継げ家を継げて頼み込んで、弟に家を継がせて、そして東京に出てきたんです。本当はこの跡取りが家を継がないだなんて言ったら、その当時だったらもうその当時でも感動って言われたんですね。まあ親から感動される、親のもうお前は俺のうちの子ではないと言われるところだったんですけれど、しかしまあ父親がそう、どうそれでもそうしたいと言うし、まあおじいさんもなんか周りにもそういう人が何人かいたんでしょう、おそらく親戚の間にもおそらくあったでしょう。で、私の父親も親戚を頼って東京に出てきたんですからね。で、そういうふうな考えを持つようになっていたんですね。で、前の世代の人間には許されそうもないことをやった。これも時代の変化だったんでしょうね。しかも感動だなんて言われずに平和的にそれができたんです。大きな変化だったんですね。それというのも義務教育のせいだったんでしょう。で、義務教育の価値観というのは、家だけ、家を中心の価値観から、まあその通りは国という方向に価値観が移されたんですね。そして人間はどんどんとその農村に閉じこもっていないで、もっと日本の発展のために尽くさなければいけない、まあ尽くして日本の発展のために尽くすという気持ちになってくれた方が産業が起こるし、まあ兵隊に入る人たちも多くなるし、都合が良かったんでしょうね。で、父親なんかも、人生人間至るところ生産ありだなんていう、中国の、まあ、死の一生だなんていうのはどこでか知らず知らずのうちに覚えたんですね。先祖代々の土地、父祖伝来の土地というものが一番大切なものという考えよりも、人間至るところ生産ありですから、どこに出て行ってもいいんだという気持ちになっていたということです。まあそういうわけで東京に出てきた無神論者で、まあ無神論者と言っていいんでしょうね。もう神様の罰だなんていうのは全然天から信じなかったし、まあ日本が戦争になって天佑だなんていうのがあって神風が吹くだなんていうようなこともおそらく全く信じていなかった。 で古いしきたりにもこだわらなかったんですね。迷信に迷わされることもありません。まあそれだけおばあさんたちよりは自由になったということです。で私たちは教育を、まあ、その父親が義務教育だけで終わったということを残念に思っていたので、子どもたちには高等教育を受けさせてやろうという気持ちになっていたんですね。まあ教育パパだったんです。でその時にも私の父親は子供を平等に3人いた男の子全員に行きたいと思えば大学に行かせてやるよ、それまで、ね、必死になって稼いでお前たち学校に行かせてやるよって私に言ったんですから、まあ考え方も心もだいぶ違っていたんでしょうね。で僕の母は父親が1歳の誕生日を迎える前に死んでしまって顔も覚えていないんです。同じく医者だった母の祖母も祖父も5歳くらいの時に5歳から6歳くらいの時に死んで、で医者の家はそれで途絶えてしまい母親だけが残され、そして家は貧しくなったので医者になりたいと思っていたんでしょうけれど、お金がなくて夢女医になりたいという夢を捨てて、まあ親類が援助してくれたので助産師、今で言ったら助産師、当時の名前で言ったらサンバというのになったんですね。でも勉強したの結構早くて、免除をもらったのがサンバの免除をもらったのが16歳の時だって言ってみたと言っていました。で母親はまあ和服をの子供時代はみんな和服を着ていたそうですけれど、助産婦の仕事をするようになるとまあ洋服を着ますね。看護婦の仕事も派遣看護婦だなんて、アルバイトにやってたこともあるそうですけれど、その時は着物で行きません。ちゃんと看護婦の服装で行きます。まあ洋服で行くんですね、スーツで行くんです。で私の母親はおばあさんが再婚したためにそのギフトの関係うまくいかなかったものですから、助産師の実地研修をするんだということを口実にして東京に出てきたんですね。こういうこともその当時の女性としてできるようになっていたんですね。おばあさんたちはまあ、そういう問題があっても逃げることはできませんでした。で結婚も親の命令ではないですね。隣村の親戚関係にあった僕の父親と見合いをした上での結婚です。見合いですから嫌なら嫌っていうこともできたんです。そして結婚し助産師を助産婦を開業し、僕たち3人の男の子を持ったというわけです。で当時はほとんどの人たちが自分の自宅で予算をしてたんですね。僕なんかもみんな自宅で生まれたんですね。で病院で私の母親が助産婦をやっていた時代というのはずっと自宅出産の時代です。それも1年に私の母親300人も400人も取り上げたことがあるというんですから、で本当に難しい病気、あるいは妊娠の途中で合併症などを持っている人たち、これはもう本当に入院して病院で出産した方がいいという人たちだけが病院で出産したんですね。そうでなければ大変なお金持ちの娘たちだけ、そういう人が病院で出産したんですね。で結婚といえばそういうふうにして、見合いの結婚だったんです。親は私の親になると自分の人生はかなり自分の意思で決めることができ、自分の運命を自分の意思で選択することができるようになっていたと言えます。で私の世代です。私も今では77で、この時代では年寄りの方に入りますけれど、その 私たちの世代はどうだったかと言いますと、さほど今の世代と変わっていないんですね。結婚といえば私の兄弟2人は、まあ、見合いで結婚したんですけれど、見合いで結婚したといっても、まあ、しばらくの間付き合って、そして好きになって結婚したと言ってもいいでしょう。まあ、お見合いの後実際には恋愛に進行したみたいなところもあります。で、僕は恋愛で結婚したんですね。でフランスに、まあ、若い時ってもう20過ぎでしたけれど留学して知り合った女性と結婚しましたが、僕の親は外国人との結婚に意外と素直に反対しなかったんですね。で出発前は青い目の嫁さんを連れてくるななんて言ってましたよ。でも現実に連れて帰ってきてしまったら追い返せとは言わなかったんですね。ところが私の前の前の世代、森鴎外の時代だとは、森鴎外追っかけて青い目の嫁さんが、やってきたんですけれど、家族ぐるみで追い返してしまったんですね。そのことが小説などに書かれています。で私の母親はむしろ何が怖かったのかといったら、結婚をして外国人がの嫁さんができるということが怖かったのではなくて、自分が結婚を許さなかったら子供がフランスに行って住むようになってしまうんじゃないか、そういうことを怖かったんですね。まあできるだけ孫は自分の自分の子供は自分の住んでいるところに、住んでいる国にいてもらいたい、それならば少しわがままは許してやろうというぐらいな、そういう気持ちでなかったかと思います。まあ、まあそうやって私たちの時代は今の時代にとほとんど変わらないように恋愛で結婚するようになってきたんです。で父も母も人生ではうんと不満もあったようです。しかし不満があって、その不満があってもそれを爆発させたい時があっても、そのストレスをいわゆるキツネ付きのような形では爆発させなかったんですね。でどういう病気かと言いますと、ヒステリーという病気が起きたんです。まあいろいろと不満あったでしょう。例えば父親は親に対してどうしても義務教育だけで上の方の学校に行かせないという、そういう父親に対する不満もあったし、学歴差別でどうしても自分よりも能力のない人間に頭を下げなければいけないという、そういうことに不満を感じていたかもしれません。そういう、まあ、母親もそうですね。母親もいろいろとこう不満もあった。例えば助産婦になったんですけれど、助産婦は限られた仕事しかやらせてもらえなかった。例えば正常分娩だけ許されたんですね。で例えば骨盤位という、まあ、逆子ですけれど、逆子なんていうのはだんだん慣れてくると扱いがうまくなって医者が間に合わない、医者を呼んでも間に合わないなんて時があるが、まあそれは仕方ないから自分でやってしまいます。そうすると医者がつく前に骨盤位など医者の助産婦間で情報を交換して非常にうまい出し方などを知っていて、それを使って、お産させてしまうんです。でそれを産婦人科医などは知らない。ですから産婦人科医がもたもたしていると自分の方がずっと前のにという不満を持っていたに違いないですね。それで何とかして自分の子供は、まあ、産婦人科医に、医者にして産婦人科医にさせたかったんじゃないかと思います。で 3番目の僕はそういうわけでいつの間にか医者の方向に向けられたんです。最初は軍隊の学校に行ったんですけれど、もう母親が医者になるでうるさかったので、試験だけ受けて落ちればいいやと思ってたら、医学部だけ受かっちゃったもんですからね、それで医者になったという、まあ私の話聞いてもみんな 信じないんですけれど、まあそういうわけだったんですね。で、そういうふうな生き方をした、母親でしたけれど、母親と父親でしたけれど、その時代に広がっていったのがヒステリーという病気だったんですね。このヒステリーというのは運動や感覚が麻痺してしまったり、そして、ひっくり返ったり、パタッと倒れたり、失神したりするんですね。そういうふうな非常に痙攣も起こしたりします。そういうふうに激しい症状を示すけれど、まあ、命の他は命の危険はほとんどないという病気なんです。そして短絡的で爆発的で、で長い間女性だけがかかる病気だと信じられていましたけれど、この病気に戦争中の軍隊などでも男がよくかかることが知られていました。しかし考えてみると、その男も同じように差別を受けていたわけですね。軍隊でも貴族たちは将校になり、そして農民たちは無理やり取られて戦場に連れて行かれる、兵隊として戦場に連れて行かれる。で、家族も心配だ。で、自分の、なんていうのか、育っている農作物も心配だなんていうことがあっても、無理やり連れて行かれるわけですから、なんとかして逃げたかったりするわけです。で、そういう気持ちの時に男にもヒステリーが起こるということだったんですね。で、男にもヒステリーが起こるということをシャルコーだとかフロイトなどが説いたんですけれど、それはなかなか相手にされなかったんです。こうした心の病気の、その特徴は、まあ、ヒステリーという病気の特徴、あるいは、キツネツキもそうだったんですけど、流行るということですね。で、病気を詳しく知らないはずの素人の間で、その言葉がどんどん流行っていくわけです。ノイローゼなども、ノイローゼというのが、私たちの時代になると流行った病気なんですけれど、何でもかんでもノイローゼと呼ぶので、精神科医になると、精神病と言ってくれた方がいいのに、どうしてみんなノイローゼにしてしまうんだろうと思うくらいに、ノイローゼという言葉が流行ってしまいました。で、ノイローゼというのはどういう病気かと言いますと、自分たちがこれでいいのか不安になる、不満ではなくて不安になるための病気だったんですね。
心医者入門第9回、歴史の目で読む1、三代の変化。お話は精神科医師で作家の名代灘さんでした。心を読むを終わります。